今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の2章22節から28節までです。使徒行伝2章22節から28節、はじめに24節までをお読みいたします。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らにあなたの命の言葉を授けてください。このしもべの唇を開き、またこれに預かる一人一人の耳を開いて、我らの心を耕して、あなたの御言葉、あなたの命の種を取り入れて、それらをしっかりと実を結ばせるまでに、御前で尊く清められますように、どうか助けてください。このしもべを清めてください。預かる一人一人を清め、我ら一同の心の畑をあなたが耕し、御言葉の種を豊かに豊かに豊かに実を結ばせることができますように導いてください。これからのひとときをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様はこの世界を救うために来られました。このイエス・キリストによって神が生きておられることを世に神様は示してくださいました。この聖書の主人公、この全世界の主人公、全宇宙の主人公はイエス様です。であるからには皆さんの人生の主人公もイエス様とするべきですけれども、しかしなぜか多くの人々はイエス様を主人公としては歩まず、自分を中心に生きております。自分を中心として生きて、ね、主人公であるイエス様を外して生きるから、だから不幸な生き方が始まり、不幸な生き方で終わり、永遠の死、永遠の滅びへと導かれるわけです。この世界は神の言葉によって作られました。イエス様は神のお言葉そのものなるお方です。神の言葉によってこの世界が創造されたわけですから、神の言葉に従って皆さんが人生を歩み、そして今皆さんテピリンしております。皆さん一人一人の中に神の言葉が入っていっております。入って行けば行くほどに皆さんは整えられて、ね、どんどん形作られ、秩序が皆さんの中に入り込み、清さが皆さんのうちに体得されて、ね、皆さんどんどん清められているんです。そして、ね、人はひとたび悪魔サタンのその策略によってもう壊されてしまいました。神の子供たるそのあり方が破壊されてしまったんですけども、でも神の言葉が皆さんの中に入り込んでいけばいくほどに再創造が皆さんの中に行われて、ね、無秩序だったところが秩序が現れ、また光がなかった、ね、混沌としていたところに光があれ、ね、光があり、そして秩序がどんどん作られていきます。 部屋が散乱してもう何の整理整頓なされていないようなそういう混沌の状態、神様は秩序を作られる主ですから、皆さんの混沌とした散らかった人生の中にどんどん、秩序が形成されていくんですね。何が良いことで何が悪いことであるのか、何が光であり闇であるのか、神は闇ではなく光の方を良しとされます。神は、また生き物が、群がって生きて命が増え広がっていくことを良しとされます。神様が良しと言われることをどんどん、皆さんが御言葉を、体得し、皆さんが御言葉に従って歩むうちに、神様は皆さんをどんどん良し良しと、言われていくようになります。人が作られた当初、人は甚だ良い存在でした。でも、今皆さんの状況、世の中の人々の状況、甚だ良い状況ではないんですね。悪魔サタンがそそのかして皆さんを破壊してしまったからです。神の子としての成り立ちを、罪なき人間に罪を導入して、そして神の子であるはずの人がもうただ、悪を企む、人の心がただ悪に傾くのを神様はご覧になって非常に、悔やまれた。創世記の6章の方では神様は悔やまれているんですけども、本当に良かったはずの人間、神の子たる人間が悪魔サタンのそのそそのかしによって破壊されてしまったからです。悪魔サタンはなぜ許されないのか、決して許されない、その理由はいくつかあるんですけども、まず第一に、神様は、悪魔サタン創造された当初、悪魔サタンは神様を褒めたたえる、その、聖歌隊の指揮者として、天使長として、サタンはもともとルシファーという天使長として作られたんですけども、でも、おごり高ぶって自分の美しさに、酔いしれて、また、その配下の見つかりたちが自分の指揮棒一本動かすだけで、動く、その愛様におごり高ぶって、彼らの商売が繁盛すると、彼らのうちに暴虐が満ちて、そして、神に反逆し、自分も意図高き方のようになろう、そのように高ぶって神に反逆したから、悪魔サタンは地に投げ落とされたんです。エゼキエル書と黙示録を、総合してみますとそうわかります。悪魔サタンはまず神に反逆して、それのゆえに地に投げ落とされました。そうして悪魔サタンは地に投げ落とされて地にいるんですけども、でそして、それが第一の理由ですね。第二の理由、地に投げ落とされたサタンはエデンの園において人間をそそのかしました。神の子供として作られた人間、本来清く神様に愛され、神様を愛し罪なき存在として作られていたはずの人間、これをそそのかして罪を導入し、人間に、死の悲惨、それを導入してしまった、神様と引き離してしまった、そのことをしたゆえに今度蛇、あの古い蛇、投げ落とされた悪魔サタンは、呪われたものとなり、地を這いつくばって、でそれで、地の塵を食べなくてはならない、一生、腹ばいで歩き、塵を食べなくてはならないと、呪われました。これが第二の悪魔サタンに対する呪いですけれども、でそして、究極的に悪魔サタンが、もう永遠の地獄滅びに定められる出来事、何故に悪魔サタンもそこに行かなくてはならなくなったか、これ生ける神の御子キリストを、十字架につけて殺したからですね。悪魔サタンが決して許されないのは、この生ける神の御子キリストを、罪なきお方を十字架につけたからです。人間は、死ななくてはならない存在になりました。なんでか、創世記の方にそれが書いてありますね。創世記の3章の方に、これを取って食べてはならない、これを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言われていた、その善悪を知る木の実を 人間は取って食べたゆえに、人は、ね、必ず死ぬ存在となってしまいました。人間が死ぬ、これは当たり前です。ね、人間誰しも一度、ね、経なければならないものがある。それは死です。これは間違いないです。じゃあイエス様はどうでしょうか。イエス様は善悪知る木の実を食べたでしょうか。食べてないんです。ね、取って食べると必ず死ぬと言われているその木の実をイエス様は食べてない。ってことはイエス様は死ぬわけがないんです。ね、イエス様は死ぬはずがない。そして善悪を知らない。罪が入っていない。ね、イエス様。罪を犯した人はね、その刑罰として、ね、死ななければならないんですけども、イエス様は善悪知る木の実、ね、取って食べるその時、必ず死ぬと言われているその木の実をイエス様はそもそも食べてないから、そもそも死ぬべきお方ではないんです。罪を犯しておりません。イエス様は罪を知らないお方だとコリント書に書いてあります。罪知らないお方が、ね、罪と定められて死ぬはずは本当はない。そのイエス様を、ね、悪魔サタンは、ね、人をそそなかして、ね、十字架へと導いていって、でそれで、ね、不法な者の手に渡してイエス様を殺した。イエス様は、ね、裁判を受けられてもずっと黙っておりました。ね、マタイ福音書では最近その箇所を見ております。また、この間のイザヤ書の学びでも、ね、彼は痛めつけられたが、口を開かない。羊を狩る者の前に黙している羊のように、ね、彼は黙っている。イエス様は口を開かない。ね、裁判の席において、イエス様を偽りの証人たちが、ね、訴えて、イエス様を何とか罪定めしようとしているんですけども、でも、意見が噛み合わない、一致しない。ね、イエス様は決して、偽りも言わなければ、また不法なことを言ったこともない。そればかりか、不法なものが、訴えても口を開かないんですね。イエス様は、私はそんなことをしてない、言おうと思えばいくらでも言えました。またイエス様は神の御子ですから、そんな不法な者たち、イエス様をなんか棍棒とか槍とかそれを持ってイエス様を逮捕しに来る人たちをいくらでも、ね、見つかりたちを使わして、その者たちを滅ぼしたり守られたりすることはいくらでもできたけれども、イエス様はそれもなさらない。あたかもほふり場に、ね、無防備で引かれている、行く子羊のように、ただ黙って、ね、連れて行かれるだけ、ただ黙って裁判を不当に受けられて、そして、ね、最初が、ね、あなたは、ね、神の子キリストなのかという質問に対してだけ口を開かれて、あなたがそう言ったのであれば、その通りである。ね、イエス様はただそう言っただけです。その言葉が決定的な、その、罪状となって、要するに、ね、彼は、メシアであることを自称したという、ね、そういう冒涜罪によってイエス様は十字架に、ね、死刑に定められる、その、きっかけを最初たちは、ね、それを、罪状として、十字架刑に定めたわけです。イエス様は一切罪を犯していないのに、ね、罪に定められた。悪魔サタンが要するにそそのかしたんですね。悪魔サタンがあのエデンの園において人をそそのかしたように、その裁判の席においても人々をそそのかして、そして、ね、十字架につけろという方にこの罪なきお方を十字架に定めたんです。悪魔サタンは一見、ね、あの神の子を、ね、十字架につけて殺すことに何か成功したかのような、そのようにして、ね、裁判においてもイエス様は沈黙しておりましたから、裁判も進んで、そして十字架の手続きもポンテオピラトの前でトントン拍子に進んで、そして人々はもう、ね、十字架につけろ、十字架につけろ、ね、騒ぎ立てて、ね、悪魔サタン民衆をも扇動して、そういうふうに、ね、殺意を持って、また憎しみを持って、失意を持って、人々を動かしてイエス様を十字架につけて、ね、見事、イエス・キリスト、神の御子を十字架につけてかけることに、悪魔サタンは成功しました。悪魔サタンは、イエス様を十字架の上で死に明け渡したら、もうその自分の企みは成功すると思っておりました。で、そしてイエス様は十字架の上で死にました。 悪魔サタンはそれでもうやったと思ったんでしょうね。生ける神の御子を自分は殺すことに成功したんだ。これから自分のね、企みがどんどんなっていく世の中になっていく悪魔サタンは思ったんですけども、でもあいにくこの十字架はですね、悪魔サタンが処罰されるための道具に決定的にその時になったんです。なぜ？イエス様は、もともと死ぬべきお方ではないですね。善悪知る木の実を取って食べたことのないお方、死ぬはずのないお方、罪に知らないお方、罪がないお方、ね、この罪のないお方を、ね、殺す、これ許されないことですね。イエス様は、すべての人間を、ね、罪の下に偽り者としたとしても、ね、全人類、この歴史上人類が何億生まれていったのか分かりませんけれども、その何億という全人類を、ね、偽り者としても、このお方イエス様だけは、ね、罪に定められるべきでないお方、そのお方を罪に定めた悪魔サタンはどれほど罪状がもう、ね、積み重なったことでしょう。そういうわけで今皆さん、ね、天において空中において悪魔サタンおよびそれに属する悪霊どもの、その罪状書きがもう十字架上でもうバンって掲げられたわけです。生ける神の御子キリストを死に至らしめたこの罪、ね、罪なきお方を罪に定めた罪もですから、本当に悪魔サタンアホなんです、ね、のこのこと、ね、イエス様がもう黙って黙しておられる、ね、それをいい気になって調子に乗ってもう十字架の上にまで持っていって殺してしまった、ね、悪魔サタン、このことをしたゆえにもう、ね、空中において悪魔サタンとその天使たちとまた、ね、悪霊たちもう大変です。訴えられて大変です。悪魔サタンが許されないこと、もうこれによって決定的に悪魔サタンが永遠の死、永遠の滅び、そこに持っていかれることはもう確定してしまったわけです。ペテロがこの使徒行伝において人々を前にして、この使徒2章23節から、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。アメン。イエス様は死につながれていることなどありえないんです。そうです、イエス様を、ね、悪魔サタン十字架につけて殺しました。しかしあいにくイエス様は善悪知る木の実を食べておりません。善悪知る木の実を食べる人は必ず死ぬと言われているんですけども、あいにくイエス様は食べてないんですね。だから死につながれているなど、もう想像の初めからありえないんです。悪魔サタンはイエス様を何か十字架に殺して死に至らしめて、そしてもうイエス様が滅んで悪魔サタンの世の中が到来するかのようなそんな変な夢を見ていたんでしょうけれども、あいにくイエス様は死につながれていることなどありえないんです。このお方につながる私たちもですから死につながれていることなどありえないんです。私たちは罪に定められる、確かにイエス様抜きではそうだったけれども、でもイエス様につながれた以上罪に定められることはないんです。でも人がイエス様から、ね、イエス様そのつながりからあえて、ね、悪魔サタンの、ね、その好む方へと悪魔サタンにつながるものの方に、ね、行くのであるならばまた話は別ですけども、でもイエス様につながり続けているならば私たちはイエス様と一緒、ね、死につながれていることなどありえない。罪を犯すということもどんどんどんどんそれが取り除かれていきます。神の種が、イエス・キリストという御言葉のその神の種が私たちのうちにとどまるならば、その神の種が宿っているゆえに私たちは罪を犯すなど、ね、できなくなっていくんです。確かに単発的に罪は犯します。けれども、 ね、あの使徒ペテロ、イエスさんを裏切った、ね、三度イエスさんを知らないと言った。でもペテロは本当に悲しんだ。そして本当にその自分の弱さ、至らなさ、イエス様に喜ばれるたしなみがないやりさまに悔いて悲しんで、そして立ち返った、ね、イエス様は本当に走っていった、ね、使徒ペテロはイエス様だ分かった時、もう湖、自分が裸であるのを知って、で、あのコートをまとって湖に飛び込んでイエス様の元に泳いでいった。イエス様の元に行った。ですから私たちも罪を犯した時、本当に自分自身を恥じた時、イエス様の元に行くべきです。走っていくべきです。泳いでいくべきです。するならばイエス様は私たちが、ね、単発的に犯し罪においてもそれを覆ってくださり、カバーしてくださり、そして再び立て直してくださる。でも、ね、イスカリオテユダはそれをしなかった。むしろ、ね、生き恥をさらすなら、ね、死を選んだわけですね。弟子たちのところにも戻れない。また、ね、かといってパリサイ人と律法学者たちの側にも行けない。もう死ぬしかなかったと彼は判断してしまった。いや、死ぬべきではないんです。イエス様のもとに走って行って、ね、許しを乞い、悔い改めるべき。イエス様につながり続けているならば、私たちは、ね、このイエス様が成してくださった素晴らしい技、これに預かることができるんです。私たちはこのイエス様につながるべきです。すべての人を偽り者としても、このお方、イエス様だけは、ね、義とするべきだ。冒頭でお読みしましたのローマの3章でした。ローマの3章の3節と4節を読んだんですけども、では一体どうなのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰すことになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それは、あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてあるためです。アーメン。ね、人間の不真実によって、神様の真実が無に帰するんでしょうか。そうではないんです。ね、いかに人々が、ここにいる人々が、いかに、ね、ざわざわしたとしても、神の真実に何か曇りが、ね、できるか、永遠なる神様のその真実が、ね、怪我されて、それが無効にされてしまうか、そんなこと絶対にないんです。全人類がいかにざわついて、ね、キリストは不当だ、キリストは十字架につけろ叫んだとしても、でもそれでも神の真実は一点の傷も染みもつけられないんです。永遠なる神、全能なる神、万軍の主、このお方の真実は、ね、人の不真実によって無に帰するということは決してないんです。たとえ全ての人が偽り者になったとしても、いや、全ての人は偽り者です。でもそれであったとしても、イエス・キリスト、このお方はの真実は決して変わることがない。この真実なるお方イエス様、このイエス様、このイエス様によって私たちは義とされるんです。イエス様によってひとたび義とされたのであるならば、いかに世の中の、ね、何十万何百万という人が皆さんの前に立って、お前は不当者だとかそういうことを叫んだとしても、イエス様を信じ、イエス様によって義とされた皆さんを汚すことは誰一人としてできないんです。ステファノは本当に大勢の群衆に囲まれて、もう歯ぎしりされ、もみくちゃにされて、でも誰一人このステパノのその聖なる性質を汚すことはできませんでした。殺すことはできましたけれども、ステパノの中に宿られたキリストから引き離すことができたものは誰一人おりません。いないんです。皆さんも同じです。いかに皆さんが群衆に、人々に囲まれ、いかに偉い権威の人たち、日本国、あるいはアメリカ合衆国の大統領が皆さんの前に立って皆さんを何かしようとしても、 皆さんがキリストにつながれているならば、その皆さんのキリストの前にある神の義、神の聖なる性質、それを犯すことなど誰一人できないんです。このキリストにあって私たちは生かされているんです。だから、ね、私たちはこのイエス様にあるべきです。使徒の2章の25節以降のところも読みます。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。アーメン。ね、先ほどダビデの聖なる主よ徳来たりで平和の花咲く国を建てたまえ、賛美しました。ね、ダビデの聖としてイエス様は来られました。預言者たちを通して、ね、メシアがお生まれになる、この方、このことはもう大昔から、ね、ダビデの時代から、いやそのもっと前、吉が預言者バラムでさえ、ね、イスラエルの中から一人の預言者が立つ預言しましたし、モーセも、ね、私のような指導者が現れるからそのお方に聞けと預言し、そしてもっと前創世記の時からもうすでに、ね、蛇、ね、女の末が蛇の頭を砕くと預言がされておりました。このイエス様、蛇の頭を砕くイエス様、このイエス様もずっと予言されており、そしてこの方を信じる信仰によって人は勝利することができる。ダビデはこのお方を見ておりました。このお方が、ね、右におられるので私の心は楽しみ、私の舌を大いに喜ぶ、そして私の肉体も望みの中に安らう。ダビデは確かに死にました。で、どこに墓があるのか、わからないですけども、でも肉体は滅んだんですけども、しかし彼の魂をハデスに捨てておくことはしません。ダビデのみならず私たちすべてイエス様につながるすべての人はこのイエス様にあって、ね、黄泉に捨ておかれることはないんです。何しろ私たちの長男であられるお方イエス様が黄泉に勝利し、ハデスに勝利したから、イエス様の、その、この方が朽ち果てることを主はお許しにならない。そして主は私たちに命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。これが私たちの主です。イエス様は蘇りました。イエス様は墓の中に留まっていることなど、ありえないからです。イエス様につながる人も墓の中に留まっていることなどありえないんです、ね、確かにイエス様にあって死んだ人たちは歴史上大勢おります。皆さんの友人知人の中にももしかしたらイエス様を信じて、すでに天に召された方もいるかもしれないんですけども、でも墓です、墓の中にいつまでも留まっていることを主はお許しになりません。皆さんも一緒です。だからこのイエス様につながる人は非常に望みがあるんです。でも悪魔サタンはもう、ね、イエス様を、ね、十字架につけた。また人をそそのかした。神に逆らった。もうこの三本立てによってもう罪定められ、もう あの悪魔サタンたちは、ね、地獄、ハデス、のみならずゲヘナ、焼き場、永遠の焼き場がもう定められて確定してしまっているんです。人はそうではありません。人はそそのかされた神の子なんです。そそのかされて罪を犯してしまいました。でも神様は人間に自由意志を与えられ、このイエス様に会って神に立ち返るか、 それとも自分の道をそのまま善悪を判断で貫き通すか、自由意志に委ねられました。その自由意志を持ってイエス様についた人は天国に入ることができる、この恵みに預かることができます。イエス様に会って生きる私たちはなんと幸いでしょうか。どうか皆さん、このイエス様を伝えてください。イエス様のこの素晴らしい福音、素晴らしい性質を皆さんぜひ人生でどんどん体現していってください。御言葉を取り込んでください。御言葉によってどんどん再創造され、秩序を立てられ、神の子としての性質をどんどん表してください。皆さんがイエス様の性質を、ね、帯びれば帯びるほどに、イエス様の道にあって歩めば歩むほどに、イエス様は栄光をお受けになられ、そして皆さんは本当に幸いなこの世ばかりでなく、幸いな永遠を生きることができます。どうかこのお方によって歩んで、幸いな永遠へと向かっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたが勝利者くださったことを感謝いたします。あなたは勝利者です。我らはイエス様、あなたに続く民です。イエス様、あなたを主とします。そして、主であられるイエス様から命が流れてきて、許しが、また清めが流れてきていることを感謝いたします。このイエス様にあってどんどん作り変えられて聖なるものとされてゆき、悪魔サタンにどんどん勝利者として立つく、この我ら一同でありますように。そして多くの人々にこの素晴らしいイエス様を伝えていく我ら一同でありますように。今日いただきましたこの素晴らしき御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。永遠に生きるべき存在として主よ、あなたの似姿に似せて作ってくださり、あなたの息吹を息吹いて、そしてあなたの性質を持って私たちをあなたは創造してくださったことを感謝いたします。あなたの創造してくださったそのすべてのものが、主よ、私たちのために与えられて、あなたの息吹によって創造されたそのすべてのものを味わい、そして私たちが私たちの全能なる神を本当にことごとく知ったときに、私たちは神の作られたその神の御国において、神の家族の一つとして、神と共に永遠に生きる存在として生きるべきでしたが、主よ、初歩的な段階、そのエデンの園において主の作られた世界を全部味わい尽くすこともない時に、この裾をのかし者、神に敵対する者、神に直接向き合うこともできない者が、私たちこの幼い時に私たちに突き込み、そして私たちが神に背きの罪を犯すようにと、私たちを罪に陥れたことを私たちは知っています。イエス・キリストを信じてエデンを知り、そのエデンの中にどういうことが起きたか、それを私たちは知りました。そして主よ、その時に背いた罪、そして私たちがうぎゃっと生まれてから神と人の前で犯してきたそのすべての罪、それを主の御前に置いて悔いるものとなり、イエス・キリストの御顔を仰ぎ見て許してくださるその恵みに預かるものとなって、罪許されて、その血潮によって清められて、そして再びイエス・キリストの命に接ぎ木されたものとして、神に似せられた完璧なお方、このイエス・キリストに接ぎ木されて、その信じる信仰によって神の子となる、再びこの幸いを得ていることを心から感謝いたします。私たちが神と人の前で犯したその罪のゆえに、私たちは必ず死ななければならない。その第一の死である体は罪のゆえに死に、主の定められた土に帰る、その私たちですけれど、霊においては神の子となれるように、イエス・キリストに接ぎ木されたもの、まだ主イエス・キリストの再び来られる時に、その復活の栄光に預かるようにと、罪を知らない体をあなたは私たちのために用意しておられ、そして私たちはその体を、栄光の体を 再び切ることを感謝いたします。今日私たち一人一人が私たち自身の始まり、そして私たち信じる者の最後、それを後を知るようにとメッセージを通して私たちを悟してくださったことを感謝いたします。罪そそのかされて犯したものです。神と人の前で犯したすべての罪を悔いれば許していただけることを知って悔いることができる幸いを得ています。悔いたそのすべての罪に対しては滴り落ちるイエスキリストの清い尊い血潮が与えられ、そして贖いの代金が支払い尽くされている私たちです。主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。罪なきお方、善悪のしるみをただ一人食べていないお方、このお方が十字架の上で罰されることによってすべての罪あるものを罰した、そのすべての責めが罪なき方を罰することによって、この方にすべてのものが服従するようになり、そしてこの方に犯したその罪のゆえにすべてのものはこの方に服従しなければならない、その定めを私たちにあなたが教えてくださったことを感謝いたします。今日も罪なき方が死んだことによって、その方が勝ち得たその権利によって、私たちはその死から命へと移され、そして神の子となったことを感謝いたします。まだこの地上においてこの神の子イエス・キリストを知らない人々に、今日もこのイエス・キリストを豊かに明かししてください。そしてもっと多くの人々がこのイエス・キリストを知り信じて救われて、イエス・キリストの尊い命に継ぎ木され、神の子となられますように、主よ、あなたが助けてください。信じた一人一人のインマニュエルとなって、今日もあらゆる助けを与えてくださり、そしてインマニュエルなるこのお方のゆえに、イエス・キリストにあって本当に生かされた私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も尊い御言葉の中に私たちを招き入れてくださり、この奥義を知ってアーメンできる信仰を与えてくださり、そして安心してこの人に憩い生きるものと定めてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。